女二人映画の話。
さあ始まりました、女二人映画の話第58回。三田村千春です。
宇宙魔王です。この番組ではシンガーソングライターの私たち女二人が映画についての話に語っていきます。映画好きなあなたやこれから好きなあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょう。
はい、
はい、
ということで、なんか最近天気がおかしくないですか？
うん、なんか急にね雨降ったりとか、うん、晴れてんのに雨降ったりとか、
そうそうそう、うん、急変してね降ったりとかしますけれども、ね、最近っていうか常々思ってることがあって、
はい、
何よりも私風が強いっていうのが一番鬱陶しいんじゃないかと思ってて、
はいはいはいはい、
地味に嫌じゃない？
あ、最近確かに風が強い日が多い。
そう、
うん、
なんか雨がすごい降ってるとかは、例えば家の中にいて雨がすごい降ってるとかは全然いいじゃん。
うん、まあね、守られてるわけだし。
そうそうそう、
うん、なんなら情緒すらありますよね、外が大雨だと。
あるあるある、
うん、
そう。だけど風が強いは嫌なの、うん、なんか、
あ、家の中にいても、
いても、なんだろう、なんか落ち着かないっていうか、ざわざわする感じがする、
うん、
その風の音とかが。
あ、
うん、いや外を歩いてる時なんて持ってんのほかだけどなんか
そうですね、
うん、息もなんかしづらかったりするし、
うん
うんうん、風は結構嫌だなって思って、
うん、それはある。なんかこう体感温度も下がるし、
うんうんうんうん、
この時期の風は結構嫌ですね。
そうなの、
うん、
でもそこには気づかないことが多いなと思ってあえて口にしてみました。
風という要素にね、我々はちょっとね、
風が一番厄介だということ
ね、うん、確かに。そうそうそう、はい、新たな気づきをありがとうございます
はい、
はい、
最近なんか気づきあります？
最近の気づきですか？
うん
無茶ぶり、何ですかね、最近の気づきは特にないです。
何ですか？じゃあもう一個気づきあったわ、
はい、
あ、
どうぞどうぞお願いします。
エスカレーターに乗ってて、
うん、
まあ、例えば地下鉄ので、
はい、
上りのエスカレーターに乗ったとするじゃないですか、
うんうんうん、
地下鉄の改札に向かう時とかに、
うん、
スマホを乗ってる間見てたとしても、
はい、
知らない間に降りれてませんエスカレーターを。
え、それは、うん、上り限定？あれ下りでしたっけ？
まあ、下りもだけど、うん、上りの方がなんか私びっくりするんだよね、なんか、あれ？
あ、
いつの間にエスカレーター降りてた私みたいな。
あ、そんな気づきはなかったですね、
うん、ちょっと意識してみてほしい意識 してというか、意識して意識しないでほしい。
あ、難しいですけどそうか、あ、だからやっぱエスカレーター降りるときって足元をちょっと注意して見てるわけですもんね、
うん、
多分私たちは、
うんうん
うん、だけどそれが、下りのときはそんなにってこと？
違う、上り、
上りのときなんか違いがあるんだ。
私はそう、上りの時にその気づきに目覚めたんだけど、下りもそうかもしれないけど、
うん、あ、でもそれで言ったら、まあ、20年ぐらい前のことですけど、
はい、
あ、エスカレーターってあの境目のところに足が乗っかっちゃっても別に死なないんだって思ったことはずっと今でも思ってます。だからその、あの、なんて言うんですか、 あの部分がずずずずってこう入っていくじゃないですか、回転するために。その、うん、なんか入るところになんか足が巻き込まれるんじゃないかっていう恐怖をね、子供の時は持ってて、うんうん、あそこはすごい大股でまたがなきゃいけないって思ってたんですけど、
はい、
なんかある時に乗っかったまま、気づかないでね、乗っかったままスッてこう、うん、スッて地上に出ちゃったっていうか、乗っちゃった時、あ、
はいはいはい、
行けたってなって、
あ、
でそっからあの恐怖心がなくなったがゆえに、うん、全くの無意識で、うん、そこはクリアできるようになってしまったですね、私は。だからあんまり考えたことなかったです。
あ、
うん、
じゃあちゃんと安全に気をつけて作られてるんですね。
ね、そうそうそうそうそう、うん、だからこう割と毎日のね、うん、もう使うじゃないですか、めちゃめちゃエスカレーターって
電車移動だとね、
ね、
うん、
だから私たちが無意識にでもできるように設計の人たちが頑張って設計してくれてるということなのかもしれない、うん、
いやでも知らないうちに降りれてるのはすごいなと思
うん、
いや人ってすごいなと思って。
あ、そこ人の機能もね、確かに、ね、
人の機能がすごいな、
うんうん、
だって登ってるってか乗ってる時は止まってるじゃないですか自分は、
うん、あ、はいはいはい、なるほどね。
でもそっから、
うん、
終わって歩き始めるのを、
うん、
無意識にできてるっていう、これあんまり伝わってないかもしれない
まあ確かにね、
うん、
考えてみたら不思議ですよね。
そう、気づいたら自分が歩いてるっていうことに、
うんうん、
こうびっくりする時があるから、
うん、それはあるかもしれない新たな気づきをありがとうございます、
はい、あ、はい、じゃあ今日の気づきはそんな感じですよ、
はい、その2点で、
はい
はい、
2点です、
はい、
皆さん
かしこまりました。
しかと受け止めてください、はい、で、まあ、今日58回じゃないですか。
あ、そっか、もうそんなだ、
はい、
はいはいは
い、いよいよですね、再来週が60回記念なんですよ、
う
ん、
早い、
早すぎ。
本当に、うん、
今までで一番ノープランでここまで来たんですけど、60回記念何するっていうこと、
う
ん、
そうですね、
うん、あの先ほど話し合いの末、
はい、
決まりまして、
はい、
何するんでしたっけ。
私たちが5月は誕生月ですから、
うん、はい、2人ともね、
ちょっとお誕生日会スペシャルでもやりましょうということになりましたね。
大丈夫かな、一番ふざけてない、うん、っていうか、
そう、これまでで一番映画から遠い可能性はある、うん、
あれじゃない、やっぱさ最近 YouTube 再生回数がすごい寂しいじゃないですか、
は
い、
うんうん、
だからちょっとやけになってるとこないかな、大丈夫かな、
うん、まあ、その料理コンテンツがね、うん、結構人気っていう噂も聞いてますんでね、なんかそうじゃないですか、うん、なんか料理作ったり、なんか一人でご飯食べる人の動画とかなんか流行ったりするらしいじゃないですか、
あ、
そういう流れに乗れないかなっていうね、はい、どうでしょう。
でもそれってさ、すごいこう有名なタレントさんとかが、
はい、
ご飯食べてるから見るんじゃない？
いや、なんかね全然関係ない、うん、普通の人のとかも人気らしいですよ、うん、そのサラリーマンが帰りにそのお店で食べてるとこだけとか、うん、OL さんが帰ってきてうちでご飯食べてるだけの動画とか、うん、なんかそういうのが人気っていうのは聞いたことありますよ。
へー、
ただ今結構それで飽和してる可能性はある。
あ、
うん、
あのライバルが多いところに、
そうそう、
飛び込んでいこうとしてる。
そうですね、
まあ、ご飯食べるというか誕生日会だから、
うん、そう、ご飯を作ろうかなっていうね、
あ、
逆に、ね、
そうかそうかそうか、うん、料理を作る、
うん、
あ、でもこれ私がやってもあんまり面白くないっていう説があって、
はあ、うん、うんうん、まあ日常的にやってますもんね、三田村さんね、
そう、
うん、
割と多分作ってる方だと思うから、
うんう
ん、でも真央ちゃんはどうなんでしたっけ。
私は半年に1回やればいい方って感じなので、
はい、
その半年のうちの1回になる可能性はある。
あ、
この
そうかそうか
この5月が。
あ、じゃ、その料理ね、得意な人の動画はいっぱいあるけれども、う
ん、はい、
その真逆を行こうということですね、
うん、そうですね。
何作りましょうかね。でもなんか誕生日会だから、うん、
はい、
ぽいぽいものとか、
ぽいものね、まあ、あとは
やっぱ映画番組なんで、
うん、
ポップコーン作る？
あー、それ
ポップコーン良くない？楽しそう。
でもめちゃめちゃ簡単なんじゃないでしたっけ
ポップコーン
多分私でもやれますよ、それ
あれだって炒めるだけだよね
そうそう、なんか蓋して待ってるだけみたいなやつ
ですね。そうだよね、うん、じゃあポップコーンはマストでやろうよ。
そうですね、それはまあ失敗しないでしょう多分。
あ、でいろんな味作ろうよ。
あー、いいかもいいかも、楽しそう、
ね、
うん、
いくつか、
うん、
でプラスあの真央ちゃんの、
うん、
チン料理、
チン料理チン料理になるかどうかわかんないですよ。
あ、そうかそうか、
うん、
そうか、奇跡が起こるかもしれないからね。
そうそうそう、意外といけるみたいなこともあるかもしれないですからね。うん、うんうん、まあ、食べ物は無駄にしないように
あ、そうですよ、
頑張りましょう
じゃあなんかそうだね、ケーキも準備して、
うん、
しておいて、なんかそのメインとなる料理を、
はいはい、
生配信中に、
うん、
真央ちゃんが作り、私はもう見守る、
はい、うん、
ったら、
はい、
うん、無事に乾杯まで行ける、うん、食べるところまで行ってみようという、
はい、
ことにする。
そうしましょう、やってみましょう。
そうしましょう、
うん、
でも楽しそうだね。
ね、初の試みとして、
うん、
うんうん、ちょっとそういうなんて言うんだろう、実践的なものもね。
そうですね、
良さそうですね、
はい、いつもはね、あのトークが中心だから、
そうそうそうそう、
動きが ね、
うん、
動きがなかったけど、
う
ん、
そうです
ね、今回もアクロバティックにいきましょう、うん、
そうですね、
はい、
はい、
じゃあ、その60回記念はですね、もうあっという間、再来週です。
うん、
5月20日木曜日、はい、いつもの配信は8時アップしてますけど、
うん、
この日の生配信なので夜9時からにしたいなと思います、
はい、
20日木曜日の夜9時からで、
うん、
第60回記念生配信、女2人の誕生日会、女2人映画の話の YouTube チャンネルにて生配信するので、いつもね、普段ポッドキャストで聞いてるよっていう方は、うん、その時は YouTube チャンネルを見てください、
うん、
はい、で後日、はい、ポッドキャストにも音声だけアップできるものなのかわからないですけれども、うん、どうなるかね、
はい、確かにね、料理してる、
そう、ただただ、ね、うわーとか、うん、あーとか言ってるだけかもしれないけど、うん、
まずいとかね言ってるだけかもしれない
そうそうそうそうまあ、YouTube でぜひ見てほしいなと思います、うん、はい、でこれね、ちょっと YouTube の再生回数を復活させ、
うんうん、
チャンネル登録者数もアップしたらいいなと思っております。
はい、そうですね、うん、
はい、チャンネル登録よろしくお願いします。
お願いします。
女二人映画の話、
毎週一つの作品を取り上げて語っていきます。今週の作品は袖由紀子監督、グッドストライプス。
女が二人集まれば映画の話で日が暮れる。
ダラダラ
ズルズル
ゆるゆると今日も平和な木曜日、今日も平和な木曜日。
森崎書店の日々の菊池亜希子と NHK 連続テレビ小説花子とアンで注目された俳優中島歩ができちゃった婚することになり、結婚の準備を進めていく中でそれまで知らなかった相手のルーツを知っていくカップルを演じたラブストーリー。若手女性監督の袖由紀子がオリジナル脚本で現代的な男女の結婚事情を描いた。共に28歳の緑と真央は交際を始めて4年、すでにマンネリ状態になり、お互いに心の中で別れることも考えていたが、その矢先緑の妊娠が発覚。気がかり以上結婚することになるが、生まれも育ちもこだわりも全く違う2人は一緒に住むことになっても揉めてばかりで…2015年、日本。
これはね、急遽決めたということで、うん、新作ではないんですが、
はい、
緊急事態宣言が出て、
うん、
映画館がね、都内の映画館結構休館になったりしてるところが多いので、
うん、
配信で見れるものにしようということで、うん、で今週このグッドストライプスが私が最近気になってた映画ということで、はい、で来週の、映画がノクターナルアニマルズが、
はい、
真央ちゃんが気になってる映画ということなんですけども、
そう、
ね、そう、袖由紀子監督は、
はい、
あの子は貴族でね、うん、何回か前に取り上げましたけれども、
はい、
いやー、
面白かったですね、
そう、うん、すごい好きな映画だったので、
うんうん、
その監督の、まあ、前作ということで見てみたいなと私が思っていた、
うん、
というところから、取り上げました。
はい、
Amazon プライムビデオでレンタルで今見れますね。
そうですね、
はい、ということで選んでみましたよ。そんなグッドストライプスを見たという方からのメールいきましょうか。
行ってみましょう。
はい、
シネマヒロは名曲さん、いつもありがとうございます。
はい、
三田村さん、ももさん、こんばんは。SNS 少女たちの10日間、これ最初ね取り上げようって言ってた映画の方ですけれども、うん、はい、はとにかく意味不明なおっさんのオンパレードで感想メールを書く課題作としては野放し史上一番手強い内容のような気がしていたので変更は正直助かりました。見てくれたんですねこれね。
うん、
見ました。北村さん
見れなかった。
あ、てか見てないですね。私も見てないんだよな。
そう、でも、うん、行きたい、見たいなとは思ってます
ねえ、
うん、
あの未成年の少女たちがねどれだけ、うん、あの狙われてるかみたいなね話ですけれども、
うん、怖い怖いですけど ね、うん、
ね、はい。で打って変わってグッドストライプスはごく普通と思われるカップルの話で怒りや憤りは覚えないものの最後までマオは好きになれませんでした。あの男の方ですね、
うん、
優柔不断ならまだしも、浮気相手にベッド上でかけたあの言葉は絶対にありえないです映画の中のことですがあんな男が近々子供の親になるとはそこまで怒ってる、すごいですね、
うん、
はい。あと緑が和歌山の病院から母親にダイヤル式の電話で連絡するシーンがありましたが若い人は緑の手元で何が起こってるのかわからないかもということでいただきました、はい、ダイヤル式の電話ね、
うん、
ダイヤル式の電話って触ったことありますか。
私ねちっちゃい頃家の固定電話それでしたよ。
あ、そうか。だから私も
黒電話、
うんうんうん、親戚の家で触ったことあったんで、うん、なんかギリギリなのかな、うん、我々ぐらいが。そうですね、ねえ
昔でもさ公衆電話もさ、うん、ダイヤル式でしたよね。
あ、そっかそっか、そうですね。小学生ぐらいまでなんか公衆電話普通に使って親に連絡とかしてた気がする。
うんうんうん。
え、今
今はボタン、
ボタン、あ、うん、そうだそうだそうだ、確かに田舎の病院とか行くとああいうのあるのかな、
はい、あるんじゃないですか
ね。え、
まあ、映画自体はね2015年なんで、はい、まあそんなに、
そうですよね、
昔じゃないから、
うん、
あるとこにはあるかもしれないですね、う
ん、はい、ということで、
まあ、確かに真央、真央くんはだいぶひどかったですね、
うん、あいつ本当何考えてんだ、あいつはって感じ。
背中蹴りたいですね
本当ですよねもうあれは確かにめちゃめちゃ怒ってますね皆さんね、はい、はい、ということでメールをいただきました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます、はい。女二人の推しポイント、この映画の推しポイントをお互いにプレゼンしようというコーナーです。今日は
三田村さん、
私かな、
うん、
はい、いきます、はい、三田村千春的推しポイント、その1、画面作りがとっても綺麗。すごくね、うん、写真みたいな構図だったり、
お、
色味だったりもすごいフィルムっぽくて、うん、色が綺麗だなとか、うんうん、構図が綺麗だなとか、そういうところはすごいたくさんありました。だからそういうところこだわって、うんうん、るんだろうなっていうのが伝わってきてきました、
うん、
でやっぱあの子は貴族がすごいやっぱ素晴らしかったんで、
うん、
まあだからうちら的にはその時系列逆で見てるわけじゃないですか、
うん、そうですね、
先に最新のものを見て、
うん、
2015、6年前のやつを見てるわけですけど、そのあの子は貴族に通じる、は
い、うん、
通じるシチュエーションだったり、
うん、
絵っていうのがいくつかあったなって思いました、うんうん、はいはい
は
い、
確かに、
東京の夜景とか、
うん、そうですね、
うん、うん、そう、真央が住んでる家、
うん、
というか、まあカップルがね2人で住む、一緒に住むようになる家、
はい、
から見る景色、夜景っていうのはすごい綺麗で、
うん、
部屋の奥から、撮ってて、うん、部屋の様子、そして窓があって、うん、その向こうに多分スカイツリーがちょっと見えてたと思うんだけど、
うんうんうんうん、
東京のまあ、うん、多分下町の夜景が、
はい、
こうそれ越しで見える、
うん、
でそこの間に、2人がいるっていうのが、
うん、
すごい綺麗で、
うん
うん、すごい美しかったなと。だからそれって、うんうん、あの子は貴族でも、水原希子ちゃんが一人暮らししてる家から東京タワーが見えて、
うん、
ザ東京っていう夜景がすごい綺麗に見える。でも家の中はすごい、なんていうんだろう、庶民的な部屋の感じで、
はいはい、
でそのベランダ があって夜景っていう、うん、なんかその感じとすごい通じるところがあるなと思ったりだとか、あと実家描写、
うん、
もうこれも、うん、あの子は貴族だ と、水原希子ちゃんの富山の、うん、にある富山の実家でのシーンもありましたけど、うん、でそこで食卓を家族で囲むお正月の食卓とかありました。であと実家、うん、居心地が悪いとか、
うん、
地元の居心地があまり良くないとかそういうのも含めて、
うん、
今回のグッドストライプスの、みどりちゃんも実家とちょっと折り合いが悪いとか家族の、うん、なんだろうちょっと嫌な空気、
うん、
とか、まあ、一番はねお姉さんがだいぶ変わった人っていうことで、
うん、
まあ、そこのこう何とも言えないリアリティとかも、うん、こうなんか嫌だなっていう感じが上手だなと思いました、
うんうん、
実家描写、
うんうんうん、
日本人形がすごいいっぱいあるところとか、ね、
うん、
なんか実家あるあるっていうのはあって、
うん、
なんかそのリアリティ一個一個のリアリティっていうのがあの子は貴族につながってるんだろうなと
確かに
思いましたね、うん、
あの実家の感じとかお母さんの感じとかって三田村さん見てどう、うん、どんな感じなんですか。
お母さん、まあでもなんか、
うん、
今回のグッドストライプスの、
うん、
その家族のとの折り合いの悪さって正直、うん、あんまりこう説得力は なくって、うんうんうん、そのお姉さんが変わり者で、はい、っていうのは分かるすごいそれは良かったんだけど、
うん、
伝わってくるんだけどそのお母さんとの折り合いのところは、
うん、
そんなにお母さんがすごい変わった人だっていう感じもあったっけ。
なんかそういうシーンって厳しいお母さんって感じはあったけど、ね、なんだろうその正社員にはなれたのとか、
うんうんうん、
なんかね結婚はどうなのみたいな雰囲気、
あそうかそうか、うん、そうだったね
っていうのでなんかまあ自由に行きたいあの事情からしたら、
うん、
やっぱ疎ましい存在なのかなっていう、うん、まあでもそれその程度というか
そうだよなんかそこまでな感じはしなくて、
うん、すごく呪縛っていうか縛られてる感じとはちょっと違うのかなって思いましたけど、
あとはまあそんなに裕福じゃないみたいな感じは、うんうん、言ってましたけど、
うん、
なんかそこの説得力はあんまり伝わってこなかったなっていうのは、
うんうん
うん、一個残念なところですね、うん、だからすごい共感するか、まあ、実家のあのなんだろう外観、
うん、
とかその日本人形がいっぱい並んでるとか、
おうお
う、なんかそういうわけなんかよくわからないものがいっぱい置いてあるみたいなそういうところは実家っぽいなって思いました
そうなんだ、
はい、
あ、うん、おばあちゃんが買ってきたのか誰が買ってきたのか分かんないものみたいな、でも、うんうん、あのなんか写真飾ってある写真が、あおじいちゃんとなんか似てるねとか言ったら、あれ近所の人だよとか血がつながってないとかいう、そういう謎 なんだろうね、うんうん、孫もよく分かってないっていうか、
うんうん、
家族ですらよくわかんないものがあるっていう感じはあるんですかね、
うん
うん、でもそのなんかなんだろうな、みどりちゃんがお家実家に帰るって言って妹とねで真央くんと3人で車で着いて、うん、でこう実家が見えた時にでかっと思ったんですけど、
うんうん、
なんか あの実家のサイズっていうのはなんか普通なんですかね。
普通じゃない？
ああいうものなんだ。じゃあよくある家っていうことでいいんですかね。なんかあのサイズで東京でああいう雰囲気であると地主の家だって感じがしちゃうんですけど、
あ
なんかだからすごくお金持ちで固い家でっていうことなのか、うん、別に普通の田舎の実家田舎の家ってことを表してるのかどっちなのかがちょっと分かんなかったんですけど、
あ普通だと思う。
あれは普通なんですね。
そんなに、うん、あの鉄工場も厳しいみたいなこと、うんうん、言ってたから
経営が厳しいってね言ってましたね。
多分そんなに、うん、
うんだと思う。そうかそうか、だから普通のお家の子だったっていう。
そうそう、
うん、
あと古い、ね、古いしね。
あ、うん、はいはいはいはい、
うん
うん、
そうなんですよね。なんかこの作品、 まあ、前提として私の全体の感想を言っとくと、
うん、
思ってた面白さとちょっと違ったなっていうところがあって、やっぱあの子は貴族のが素晴らしすぎて、
うん、
そうですね、
うん、
そうそう、期待なんだろう、ハードルがすごい上がってたのかなと思うんだけど、
うんうん、なんか通じてるところはありますよね。明らかに同じ人が撮ったっていうのは分かるけど、
あ、そうですね、
うんうん、
そのキャラクターの部分だったりお話の、うん、まあ、脚本の部分での説得力っていうのは、うん、ちょっとあの子は貴族に比べると結構弱かったかなっていうのはありますね、
うん
うん、だからそれはあの子は貴族はね原作ものだから、うん、原作があってのやつだから、うんうん、でクッドストライプスはオリジナル脚本ということで、
うん、
まあ、そこの違いもあるのかなとは思いますね、
うんうん、そうですね、
はい、
でもなんか、あ、本当はこういうことが言いたかったんだなっていうのがあの子は貴族で分かっていくっていう感じなのかなとも思いますよね。そのなんだろう、何も主張しないじゃないですか、あの映画の中に出てくる人たちって、
うんうんうん、
でもなんか不満持ってそうな感じとか、みどりちゃんとか、
うん、
なんかそういうのとかがよりはっきりとメッセージとしてあの子が貴族では出てくれてるっていう感じなのかな、うん、
そうですね、
うんうん、はい、あの真央くんの家を見た時も、
はいはい、
あの部屋を見た時も、
うん、
いやこの子はどれぐらいの収入のある仕事してる子なのかっていうのがちょっといまいち分かんなかったっていうか、
そうですよね、
うん、なんか あれ結構高層っていうか高い方だよなと思って、あの景色を見れる家で、
あ
の距離感で、
位置はそんなに高くなさそうだったよ、位置
っていうか、そうでしたっけ、
十何階とかそういうんじゃないっぽかったけど、うん、しそんなにその新しい家築浅とかじゃないけど、
うん、
でも東京のあんなスカイツリーのすぐ近くで、
うん、
一部屋じゃないから、
うん、そうそうそう、
多分 1DK とか、
うん、
1LDK 1DK ぐらいかな、
うん、
2DK ぐらいかな、
うん
うん
うん、なんかそのみどりちゃんの会話の中で、友達との会話の中で、うん、なんか彼の収入じゃそんなんできないよみたいなこと言ってたから、そんなに高給取りじゃないんだろうなとも思うし、
うん、なんか予想としては、うん、あのお母さんに出してもらってる説、
あーはいはいはいはい、確かに、
うん、
うん、それだったらなんかわかる、
お坊ちゃんだから、
うんうん、
はいはい、なんかその辺もねなんか謎でしたよね、
う
ん、
そうそうそう、
仕事の部分とか、
うん、なんか設定があるあるではあるんだろうけど、なんかこうあるある止まりっていうか、リアリティが、うん、あの子は貴族に比べると短い感じない感じはあったかもしれない、
う
んうん、
まああの子は貴族もね、すごいお金持ちだから、
うん、
身近ではないんだけれども、うん、そのなんていうか辻褄がちゃんと全てに合ってたっていう感じが、うん、説得力がすごい、ま、強かったなっていう感じがするよね、
うんうん、そうですね。では宇宙回って教師ポイントその1、主役の2人が可愛い。なんか私もこの映画見てて、なんか大枠で捉えるのがちょっと難しくって、点でいいと思うところはいっぱいあったんだけど、なんか線でつなげることが私の中でちょっとできなかったんで、
う
ん、
まあ、分かる、
うん、なんか点を言っていくとして、一番おすすめしたい点は主役の2人がなんか可愛いなんかなんだろう、なんか幼いんですよね、28歳っていう設定なんですけど、うん、
すごい子供だよね、
そう、雰囲気大学生で、言ってることとかやってることがなんか大学生っぽくて、
うん、
でもなんか見た目はちょっと30前後じゃないかなっていう雰囲気なんですよね、
うんうんうん、
だからなんかそうなんだけど、見た目としては完全に大人なんだけど、なんか中身とかこう社会人やってますみたいな感じの雰囲気が二人にあって、うん、なんかそれがまあでもこういう雰囲気の中で生きてる人たちっていうのもいるだろうから、
うん、
なんかそういう風に見るとなんかすごい可愛いなっていう、大人になってもこんな感じで生きてられるんだ、なれたらいいなみたいな、
うんうんうん、
なんかそういう可愛らしさをすごく感じましたね。なんかすごく言葉 が足りてないし2人とも、
うん、
で行動も足りてないし、うん、なんか彼のセリフの中で真央くんのセリフの中でなんかいつも期待した通りには物事は進まないんだみたいな感じで何回か言うんですけど、
うん
うん、本当に2人の行動がそのものっていうかなんか人の期待に応えようとしてない雰囲気がどちらにもあって、うん、そういう生き方もいいなみたいなのを思って、うん、あの2人を見てるとまあこれはこれでいっかみたいな気分になってきてなんか、
うん、
友達とかだったらなんかいいカップルだなとか思っちゃいそうだなって思いました。
うん、
うん、
なんか似てなさそうで似てる、
うん、そうそうそうそう
感じはねするよね、うん、
2人は私たちすごく似てるとか価値観がすごく合ってるみたいな感じで、うん、絶対自覚はしてないんだろうけど周りから見たら、うん、もうお似合いすぎるみたいな感じに、うんうん、
他の人じゃ無理
みたいな。そうそうそうそう
どっちも
そうそうそう、
うん、
っていうなんか2人のにしかわからない暗号みたいなものがいっぱいありそうな2人っていうか無自覚にっていうのはなんかすごいいいなと思いました。
うん、
うん、
2人ともあんまり周りに期待しないし、
うん
うん、そもそも興味があんまりない、うん、何にも、
うんうん、
多分、
うん、
っていうところでお互いのこともあんまり興味がないところから、うん、あの結婚をするということになりそっから初めてこういろいろ知り始めるっていう話だったのかなって思って、うんうん、あなんか4年も付き合ってるのにそんなこと知らなかったの、
うんうん、
っていうことがいっぱい出てくるから、
うんうん、
あなんか本当にあんまり興味がない人たちなんだろうなと思って、
うんうん、でも全然あると思うんですよね。その本当に人のに興味がないこともあるし、
うん、
なんて言うんだろうな、あの結婚とか恋愛に対してすごい気合がないと、
うん、
やっぱ気合が必要だからその結婚するにしても恋愛するにしても、
うんうん、
なんか気合がない2人はああいう風になってくだろうなっていうのは、うん、なんかそこはすごく納得 してしまいました。
うんうん
うん、
そうかもしれないですね、
うん、まあだからできちゃった結婚というねそういうことがなければ、うん、多分2人の中からは自発的には出てこなかったであろう行動がいろいろあるわけですからね、
うん
う
ん、そうですね、
うん、
なんだっけ 点で、
うん、点がね、うん、いっぱいあったんだけど線になかなかならなくて、
あそうそうそれはすごい、うん、私もね同じ印象で、
うんうん、
なんかこうずっと大きな絵をずっと虫眼鏡で見てるみたいな、うん、なんていうか細かいことの連続は分かるんだけど、
うん、
これ全体どういう絵なのか全然分かんねえなみたいな、
うんうん
うん、そういうでそれってわざとなのかもしれないけど、うん、ふわふわした感じっていうか、
うんうんう
ん、でもなんかそれにしても多分それがこういい効果を生み出してないというか、
うん、
効果的に働いてないのかなっていうのはちょっと、うんうんうん、あれこれはどういうことを言いたいシーンなんだろうっていうのがなんか分からないままブツって結構切れる、
うんうん、
で次のシーンに行くっていうところが多くてっていう印象がなんか全部こう尻切れトンボになってる印象はありましたね、
うん
うん、なんかその点あの子は貴族はどうだったかなって思い出そうとしたんだけど、
うん、
あんまりそこまで細かいところまで思い出しきれなかったんだけど、
うん
うん、なんか
うん、でもなんかそのあの子は貴族の時はやっぱモチーフがそれぞれなんかあって乗り物とかなんかあったじゃないですか。要所要所で出てくるなんかそういうポイントが結構あってなんかそういうの探してみたんですけど、うん、なんかあんま見つけられなかったんですよね、うん、その一本つなぐ何かみたいな
そうです
ねあるかなと思ったんだけど、
うん
うん、なんかもしかしたら隠してるかもしれない。なんか亀とかもなんかなんだろうなとか思ってて何かあるんだろうけどなんかこう、うん、言語化できなかったですね。
そうですね、うん、何をなどういう役割なのか、
うん、亀とか動物とかになんか気持ちを乗せてんだろうなと思うんですけど、うん、なんか繋がんなかったかなって感じでした。
うんうん、
うん、
じゃあ行きます、
うん、
三田村千春的推しポイントその2 登場人物の何気ないセリフにニヤッとしました。やっぱそういう細かいところの、
うんうんうん、
はいるこういう人とか、うんうんうん、こういうセリフ、うんうん、嫌な感じすごい伝わるとか、はいはい、あのすごいありたくさん、うんうん、ありまして、ねまず一個は、
うん、
真央くんの友達のうざさ。
ほんとほんとそれ、
ね、
ほんとそれ、うん、
まあ多分そのエリートの人たちっぽい感じ、
うん、なのかな。
バシッとスーツ着て、
うん、
いやと多分いい学校行ってた人た
ちだと思うんですけど、まあね、真央くんの大学の友達ですもんね、うん
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
なんかあのすごいこじゃれたお店に行くじゃないですか、なんか、
はいはい、
結婚祝いに、
うんうん、
そうそうそう、
うん、
友達とみどりちゃんも一緒に行って、うん、あの店の感じとかも、
はい、
鼻につくし、
うん、
でその言ってることなんだっけ、あの髪型が荻窪っぽいって言われたとか、
笑ったけど
ね、
ちょっと笑ったけど、
その嫌味超嫌だと思って、
でもさ、でもでもさって思わず言ってしまったけど、うん、なんかそういう、うん、なんて言うんだろう、なんかいじっていい人間見つけるとすごい喜んでいじり倒すやつっていう感じが、
うんうん、
なんかすごい出てましたよね。
出てた、
うん、
で次行ったら、
うん、
下北っぽいって言われて、
そうそうそう、
あでも渋谷に近づいてんじゃんみたいな、うん、
で最終的には銀座ねみたいなこと言ってて、
そうそうそう
そう、もう私絶対帰る、もうすぐすぐ帰る
ね。いやー、うん、でも絶なんかなんだろう、悪気ない感じもあるし、でもそれこそ、
う
ん、悪気ないからこそ嫌だっていうのが、うん、なんかそのセリフ選びというか、
うん、
うわそう嫌なセリフだなっていうのは、うん、でその言い方とかもすごい上手で、
うんうんうんうんうん、そう、
うん、
そうだからなんか付き合ってるそのあのその真央の男友達たちも、うん、なんかすごい子供っぽくて、28歳でこれかってなんか思って、
うん、
なんか全体的に子供っぽい感じもありましたよね、なんかね、
うんうんうん、
なんかそのノリで騒ぐんだまだっていうのが、
うん、
とかね、
そうね、元気だよね、
うん、
元気というか
元気、
うん、そう、あともう一個が、うん、その逃げない逃げないセリフね、もう一個が、うん、その真央とみどりが2人で部屋で夜、うんうん、真央くんがみどりちゃんの足を見て、うん、なんで女子って足になんか変なあざがあるのだろうね、
うん、
みたいな、
うんうん、
それちょっとニヤッとしましたね、
うんうん、いやあれは波乱の幕開けだろうと思ったんですけど、うん、
あ
それは突っ込まないんだって私は思ったけど、そういうことですか、
他の女の足も見てるってこと、
うん、そうそうそうそう、
あまあそれもあると思うけど、うん、なんか私も常に足に変なあざがあるんだけど、うん、
はいはいはい、
なんか変なっていうかまあ、
うん、
あのよくぶつけるんだけど、
うんうん、
家の中とかで、
うん、
そういう自覚があるから余計かもしれないけど、
はいはいはい、
それをこうあえて取り上げてセリフにするっていう、
うん、
ところがなんか目のつけどころはすごい好きだなって思いましたね。
うんうんうん、
まあでもそれは確かにその浮気してるっていうことのを示してるとも思うけど、
うん、なんかあの
あごめん今
大丈夫ですか、
いや真央くんで真央ちゃんだと思って、
そうなんですよ
今気づいた
そうそうそうなんですよ
ごめんずっと
だからごめん
いや
いやいや
一緒だね、
なんかそうなんですよ、で男の子で真央って、まあ、いるっちゃいるんですけど、
うん、
あんま聞かないなと思って、
うん、
これは珍しいなっていう、
両方ともさ中性的だよね、うん、名前が緑、
あ確かにそうですね、まあ、緑、まあ、うん、でも何々子とかじゃないですかね、
そうそうそうそう、
うん、そうそう、うん、いやなんか真央くんを演じてた中島歩夢さんは、うん、なんかすごくフィットしてましたよね、あの役にな
んかね、うん、あのなよなよしてる、
そうそう、でもボソボソしてて、
うん、
思ったことすぐ言っちゃうみたいな、
うん、
はっきり喋んない割に思ったことボソッと言っちゃうみたいな、うん、 空気読めよみたいなやつとか、はいはい、なんか全然分かってなさそうな感じみたいなのとかはすごい上手だなと思いました、
うん、上手でした、
うん、ではいきます。宇宙魔王的推しポイントその2、音楽が良かった。
お
ー、なんかね、あのね、個人的なポイントからなんですけど、
うん、
学生の時に、私が学生だから2011年とか2012年とかなんですけど、うん、にこの劇中歌を作っている宮内優里さんとか、あとは大橋トリオさんエンディングの曲作ってましたけど、うんうん、とかよく聞いてて、なんかその頃のことすごいふわって思い出したんですよね。
はいはい。
でなんかこの、まあ、他のラッキーテープスとかも書いてたのかな
ね、どこの
そう、なんかあんまりそのピンとこなかったんですけど、挿入歌
とかだったのかな、
うん、挿入歌でラッキーテープス で、うん、であとはそのみどりちゃんの友達がやってるバンドの、
う
んうん、
はい、
ボーカル役でシュガーミーさんっていうのかな、
はいはい、
がやってたりとかして、まあ、そのシュガーミーさんの音楽もすごい良かったし、
う
ん、
あの声がすっごい良かったね。
ね、でなんかやっぱりうん、そう、私も調べたんですけど、なんかちょっとその渋谷系っぽさがあって、うん、なんだろうな、今2020年代の人たちがやる渋谷系を受け継いでる感じとは違う、なんていうのかな、うん、渋谷系そのものっていうかっていう雰囲気があったから、シュガーミーさんがなんかちょっとそれも懐かしくなってしまって、うん、だからなんか、はいはい、音楽のチョイスが私としてはなんか懐かしいなっていう気分にさせてもらって、
うんうん、
で、まあ、全体にその都会的な浮遊感のある音楽だったなと思って、
うん、ああそうですね、
うん、なんかこうくどさの一切ない音楽のチョイスというか、
うん、
っていう感じがすごいこの主人公の2人と合ってたなっていう感じがすごいして、
う
ん、
温度が低いというか、う
ん、そうそうそうそう、なんかずっとコップの水がチャプチャプ鳴ってるみたいな、なんかそれぐらいの音楽みたいな感じが、
うんうん、
すごいそのうん、冷たさとかっていうのの中の可愛らしさみたいな感じがすごい出てて良かったなと思いました。
うん、
うん、あの最後の大橋トリオさんの歌めっちゃ良かったなと思って、
うん、
うん、
よかった、
久しぶりに聴きたくなりました。うん、
あのシュガーミーさんがライブしてた場所あるじゃないですか、
はい、うん、あれどこなんだろう、
2回ほど出てきましたけど、
はいはい、
あれね、私知ってた、うん、あの場所、あれね、ライブハウスじゃなくて、
はい、
あのね、多分そうだと思うんですけど、吉祥寺のキチムっていうなんかカフェ、
うんうん、あ、はいはいはいはい、知ってる、はいはいはい、行ったことないけど名前は聞いたことある。
でそこに、
あ、そうなんだ、
あの 昼間曲がり営業してる、うん、ピワンっていうカレー屋さんがあって、はいはい、めちゃくちゃ美味しいのよ。
ほう、
大好きで私、
まだ板村さんカレー好きですもんね。
そう、2回ぐらいしか行ってないんだけど、
うんうんうん、
そのピワンのカレーが大好きで、でそれで行ったことあって。
あ、そうなんだ。
うん、でそこの場所だと思う、
うんうん、
に多分機材持ち
込んで。あそこライブとかやってるんじゃないですか。
やってない、あ、やってんのかな。
なんかね、あの知り合いの人がやって、でもね、なんか朗読ライブとかなんかそういうガチバンドじゃないかもしれないけど、
はいはいはい、そういう、
うん、
生感のある感じ、
うん、かなって。
うんうん、多分そこは吉祥寺だと思う、
ね、そうなんだ、
うん、
よかったですね、あそこね。
よかったよかった。
うん、
女二人映画の話、
監督への指針。この番組を通して女二人から監督への超勝手なメッセージかっこ指針を送ろうというコーナーです。無事に、はい、今日も
続いてます。
はい、
なんとかね、虫の息で続いてます
けど、ね、おかげさまで。
はい、おかげさまで。
あー、でも今日は逆にいっぱい ありそうな気がして、う
ん、はいはい、
何を言おうかな。
じゃあ私から先いいですか。
あ、お願いします。
監督スーツの男嫌いでしょさっきの話に続きですけど、
はいはいはい、
いやもうあれね、スーツの男嫌いなんだと思うんですよね。なんかすごいその スーツでちゃんと働いてるんだかなんだか知らないけどすごい失礼な男みたいな感じで、
はいはいはい、
あの今回もそうだし、
うん、
あの子は貴族の時も、
うん、
もう本当になんか無神経な失礼な男としてスーツ着た男が出てくるじゃないですか。
あ、はいはい、
なんかそれでと対照的に緑が仲良くしてる、まあ、そのバンドやってる友達だったりとか、うん、まあ、その周りの人たちっていうのをすごいなんかこう、まあ、緑視点なんだけど楽しそうに、うん、あの描いてて、これは本当に監督の主観だなって感じがしたんでどうです か, かっていう、
あ、トラウマ的 な,
なんか、ね、やっぱ言われたんだと思うんですよ、なんか、
うんうんうん、
絶対、うん、やっぱみどりちゃんは監督自身な感じがするんで、
うんうん、
あ、うん、たくさんそういう嫌なことあったんだろうなと思って、わかるわかる
って思いました。なんかみどりちゃんって、
うん、
めちゃくちゃわがままだなと思ったんですけど
うんうん、うん、
それ監督だったらちょっと監督やばい、やばくないですか。
でもなんかなんだろう、わがままっていう、例えばどんな場面ですかね。
すぐ怒るし例えば自分の実家で、
うん、
自分の過去の写真とかをこう勝手に見られてた時にすごい怒ったけど、
うんうん、
真央くんのお父さんの家に行った時にめっちゃ写真勝手に見せたとか、まあわがままというか、なんだろう、配慮がないというか、
うん、なんかそのなんか人間として出来上がってない部分があるっていう、うん、なんか出来上がってないっていうか、なんていうのかな、うん、ま、っていうなんか未熟な部分みたいな、ね、自分の中にある
子供な
部分っていうのは、うん、多分監督自身も自覚してるから、ああいう批判的な部分はないっていうか、
うんうん、
っていう感じなのかなと思って、
あ、
うん、
なんか、まあ、ちょっと誇張したところはあるのかな、
うん、そういう部分も、うんうんうん、っていうのは、うん、まあでもそういうのってなんかこう誰しもがあるじゃないですか、なんかこう、
うんうんうん、
ちゃんとした大人としてやりきれない部分っていうか、
うん、
なんか自分の中にはなんかいつまでもこういうとこでこういうことですぐ怒っちゃうんだよなとか、うん、なんかこういうことにまだに折り合いつけられないんだよなとか、こういうふうにうまくやれたらいいのになとかっていうのをいっぱい多分監督が抱えてるから、
うん、
なんかそういうところはみどりちゃんを通してすごい見え隠れしたんで、
うん、
なんかそれは共感ポイントでもあるとは思ってるんですけど、うん、うんうん、と思いました。はい、
じゃあ私も行きますね。
はい、
次のオリジナル脚本も見てみたいです。この作品からのあの子は貴族が素晴らしくて、
うん、
そこでまあ多分得たものとかを、うん、こうもう一回オリジナル脚本で見てみたいなっていう、
うんうんうん、
どういうのを撮るのかなっていうのはちょっと見てみたいなと思いますね、
うんうんうん、でもなんかそのオリジナル脚本か、
うん、
その原作がある方かなんかこうどっちが向いてるのかっていうところもこうやりながら考えたりするとこもあるんですかね。なんだろう、あの、
うん、
騙し絵泣き場の監督、そうですね、吉田大八さんでしたっけ、
はいはいはい、
吉田監督も多分そのオリジナルで何か書きたいっていうよりかはなんか料理したいっていうタイプな感じもするし、
うん、
なんか、
うんうん、
もしかしたら袖さんもそういう人なのかなとかね、
うん、
可能性としては、うん、
そうですね、まあ、そっちのタイプかもしれない
かもしれない、
うん、
けどそういう人がオリジナルを作ったらどうなるのかは確かに気になりますね。
そうですね、
うん
うん、やっぱキャラクター設定とか、
うん、
過去の背景とかがちょっとやっぱり見えづらいところが惜しいなと思ったから、
うん
うん、でもあの子は貴族はすごい何も言わずとも伝わってくる背景っていうのがあったから、
うんう
ん、なんかその説得力をオリジナルでそれぐらいのその強固な背景をあったらなんか良さそう、すごそうだなと思う、
うんうん、そうですね、
からそこもちょっと見てみたいなと思いつつ、うん、何かそういうねいい出会いがあれば、
うん、
ね、原作ものも面白いだろうなと思います、
うん、そうですね、楽しみです。
はい、
今夜朝まで
女二人映画の話。
お母さん、真央くんのお父さん、あ、お母さん役が、
うん、
京子さんじゃないですか。
はいはい、
あのオーガスタの、
うん、
お母さんは産婦人科医ってことですよね。
そうですね。
お母さんに店に行くかなと思って、
うん、その辺がなんかあのカップルの考えなしっていうか、
どういう神経なんだろう、
ね、
でしかもさ、うん、お母さんとしても自分の息子が、
うん、
まだ結婚してない女の子を、うん、まあ、言ったらはらませたわけじゃないですか、
うんうん、
そういう態度じゃなかったよね。なんか、で、ね、どこで産むのとか言って、
うんうんうん、そうそうそう、描写としてなんか、あ、考えられるのはその、うん、なんかお母さんに見てもらうの私やだよとかってなんか一言あるとか、なんか、うん、そういうのがあったりした方が自然かなと思ったけど、なんかいきなりお母さんの病院行ってて、うん、いきなりお母さんに見せるっていう、そこがなんかでもあのカップルの不思議さっていうか、何も考えてないでしょみたいな感じがあるのかなって
そうですよ ね、
ねえ、
お母さんのスタンスもちょっと、
うんうん、そうですね、
謎でしたね、
うん、
からのあのナーナープロポーズ、
うん、そうそうそうそうそうそう、
あれはった押そうかなと思いましたね。
ほんいや、ほんと私あの時点で
画面越しにはった押そうかな、
うん、あ、一人で見ますって言いたくなりそうって思って、
あ、うん、大丈夫です、
もうあの時点で、そうそうそう、うん、
結婚するよねみたいな感じだったっけ
そうそうそうえ、するよねみたいな
だからあの2人の夫婦の10年後とかはね、
うん、
成長してるかもしれない。それは楽しみですね。
うん、
すごいちゃんとした大人になってるかもしれない。
うん、うん、いやでもなんかその成長も何もないみたいな。だって28歳であんな感じなんだから30前後であんな感じなんだからなんかそういうことに価値を置いてない人たちって感じはするから、成長とかしなさそうとも思いますよね。してたらびっくりだけど
ね、
うん、まあでもそういうなんかちょっとお互いを知ろうということをしたりとか、
うん、
なんかそういう風に変化していくタイミングの話だったんでしょうね。
そう
ですね、こっからね、うん、2人がちょっと夫婦として変化していくタイミングっていうか、
うんうんうん、うん、ラストカットはちゃんと幸せそうでしたからね、
うん、うん、そうそうそう、
そういうことで。
でも袖さんも嫌でしょうね、うん、いや昔の見てあらこうで言わんでくれよって、ね、分かっとるんやこっちもって思ってるかもしれないですね。
いやそうですよね、
うん、だって自分たちもどうですか、うん、5年前の作品とか引っ張り出されて
そうですよね
言われたら、いやそれは自分でもはいみたいな
とかさ、いや、うん、なんかもう予算ってものがあってさみたいなさ
そうそうそう、
ね、いろんな事情がね、
うん、
裏ではありますから
ね。言われたらいろいろね言い返したくなることはあるでしょう、うんう
ん、でもあの子は貴族はマジで大好きだから、
いや本当にね、よかった、うんうん、
出会えてよかったです、
うん、本当です、
はい、ということで、
はい、
じゃあ次回ですね、いよいよ第59回なりますが、
うん、
第、はい、5月13日配信分の作品はトム・フォード監督ノクターナル・アニマルズ、
うん、
これはだから今週に続いて、うん、私たちの気になってる最近気になってる映画をね、
はい、
急遽、見ようということで、
うん、
真央ちゃんが挙げてくれた映画ですけれども、
そうなんです、これ多分映画館で見て、
うん、
もう何のこと言ってるのか全く分かんなかったんですよ。
はいはい、ちょっと怖いな
でしょなんかだから今見て分かるのか、はさまた今見ても全く分からないのか、ちょっと興味があったので、
は
い、
うん、
ちょっと提案してみました。みんなで議論できれば
うう当たり屋的な
そうそうそうそう
感じですね。
そうですね。
今週続いて、
うん、
わかりました。はい、これは何で見れるんだっけ？アマプラで行けんだっけ？
あ、これアマプラにありました。レンタルで見れます。
じゃあ、配信でね見れますので、うん、おうち時間に 見てみましょう。
見てみましょう。
はい、
はい。
そして再来週がですね、オープニングで言った通り、60回記念の生配信をやります。今回は女2人の誕生日会ということで、誕生日会をただただやります、うん、でその中には、はい、真央ちゃんのレアな料理シーン、うん、料理企画か、
はい、本舗初公開、
本舗初公開まだ出しても袋閉じ、
はい、袋閉じです、
はい、料理もしますということで、はい、どんな料理ができるのか、何を作るのかなどなど、ちょっとこれからね詰めていこうかなと思いますので、うん、楽しみにしてもらえたら嬉しいです。その生配信は5月20日木曜日の夜9時からですね、やろうと思ってます。女2人映画の話の YouTube チャンネルをチャンネル登録していただくといいかなと思います、うん、なんか誕生日プレゼント交換とかします？
あー、なんか面白いかも。やりますか、
ね、そうですね、
うん、
当日
しましょう。
そこで交換しましょうか、
うん、そうしましょう。
はい、この番組ではあなたからの感想やご意見をお待ちしてます。この作品を扱ってほしいなどのリクエストも大歓迎ですし、過去回の感想はいつでもお気軽に送ってください。メールを採用させていただいた方には2人の話ステッカーをお送りしますので、住所と本名も忘れずに書いてください。あと、その再来週の生配信で誕生日パーティーでこんなことやってほしいみたいなのも、うん、ぜひぜひお待ちしてます。メールアドレスは2人の話@gmail.com です。
この番組はポッドキャストと YouTube で聞けます。お好きな聞き方でどうぞ。 YouTube の方はコメントやチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。 Twitter もやってますのでフォローお願いします。感想やご意見もハッシュタグ2人の話をつけて、ぜひどしどしお気軽につぶやいてください、
はい、
そしてこの本編を配信した後にさらに喋り足りないことを女2人映画裏の話として喋っています。毎週月曜夜8時に女2人映画裏の話のノートに音声配信中です。こちらは1つ100円で購入していただくと聞くことができます。ノーカットネタバレ大ありの野放しの投稿をぜひ聞いてみてください。
はい、
はい、
じゃあ真央ちゃん、お知らせはありますか？
はい、5月8日にワンマンライブをやりますので、うん、そちら配信チケットを買ってみていただけると一番のお祝いになりますので、ぜひ宇宙魔王の誕生日を皆さん祝ってください。お願いします。
はい、
はい、以上です。
もうすぐですね、あさってか、
まあ、そういうことですね。
聞いてくれて
る、はい、
はい、私もですね5月15日が誕生日でして、誕生日の当日に三軒茶屋グレープフルーツムーンというところでバンドセットでのワンマンライブを行います。歌村千春バンドセットライブ大生誕祭2021ということで、盛大にやりたいなと思います。5月15日土曜日のお昼ですね、うん、のライブです。会場に来れそうだという方は予約も受け付けてますのでよろしくお願いします。配信もやりますので配信チケットも販売中です。来週も木曜夜8時に配信です。ぜひ聞いてください。ここまでのお相手は三田村千春と
宇宙魔王でした。さよなら、
さよなら。